メディロム IR セミナー in 広島。この時間は9月10日に広島で開催したメディロム IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組はティッカーシンボル MRM、 アメリカナスダック上場、メディロムの IR 活動の一環としてお送りします。
メディロムは予防から医療まで一貫したサービスを提供するヘルスケア総合商社を目指し、日本企業として21年ぶりにアメリカナスダックにダイレクト上場を果たしました。リラクゼーションスタジオリラクを中心に全国300店舗以上を展開するほか、ヘルスケアアプリ、充電不要の活動量計マザーブレスレットの開発を手掛けています。それではご紹介しましょう。ティッカーシンボル MRM、 アメリカナスダック上場、メディロム代表取締役の江口浩二さんです。皆さん拍手でお迎えください。聞いては株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。はじめまして、メディロムの代表としております江口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
改めてメディロムさん、メインの事業を教えてください。
はい、ありがとうございます。私たちですね、メディロムは実は会社を作って今23年目になりまして、実は実業からスタートしております。もともとやっているのがリラクというリラクゼーションのサービスが主たる事業になっております。で、まずゴールから説明いたしますと、私たちはヘルスケアに大きな革命を起こしていきたいということでベンチャーを立ち上げております。で、目的はですね、一つは何かというと、ヘルスケアのビッグデータを集めていくということを目的にして、事業を展開しております。で、なぜヘルスケアのビッグデータを集めるのかというと、どうして病気になるのかということが実は謎が解明されていないというのがあります。例えば、タバコを吸う方は、吸わない方よりも肺がんの率が2倍以上高いよということは、データは皆さんご存知ですよね。またがんになった方の生存率ですとか、また再発率というのもエビデンスがあるので、その計算式が出てきているわけですけれども、じゃあそもそもなぜがんになるのかということは実は解明されていないわけです。どういうことか。じゃあタバコを吸う方はがんになる確率は高くなるのは分かるが、タバコを吸っててもがんにならない方たくさんいらっしゃるんですよね。つまり生活習慣の中でタバコ吸えばがんになるわけじゃなくて、タバコとストレスの状況や睡眠習慣ですとか運動習慣や食事の習慣の、そのあらゆる生活習慣の掛け合わせで何かクリッピングポイントを迎えるとですね、がんが発症するということかなと思うんです。がんも生活習慣ですから、こういったことを解き明かしていこうじゃないかということで、ヘルスケアビッグデータを取れる領域はどこかと考えたときにですね、このリラクゼーションビジネスだと、いわゆるそのお客様の名前、住所、電話番号だけじゃなくてですね、何で悩んでるのかとか、どういう生活してるのか、生活スタイルが分かるんですね。そのデータを取って今約170万件近く正確なデータが取れているわけですが、その他にも新しい IT ビジネスや、この後説明いたしますマザーブレスレットのようなバイタルデータも取れるようにして、最終的に集めたデータで将来の疾病疾患のリスクを評価できるような企業にしていこうというのが大きな目標になっています。はい、
そして先ほどもちょっとお話ありました、リラクですが、ひょっとすると世の中ではメディドームという名前よりリラクの方が有名なのかなという気もするんですが、いかがでしょう。
その通りですね。リラクってメディドームって会社がやってたんだというのは実は各地で言われまして、メディドームの名前は知らないんですけど、このリラクという名前は知ってるよとか、リラクゼーションのビジネスやってますよね、全国にありますね、行ったことありますよということは、皆さんにおっしゃっていただきまして、今温浴施設ですとか商業施設、ショッピングモール含めてこのリラクというサービスは全国309店舗に増えてまして、毎月毎月数店舗ずつですね、どんどん増えていっているという状態です。
ですから全国309店舗と、さっき社長もおっしゃいました、肩甲骨に特化したって、これこだわりですか。
そうなんですよ。リラクというサービスをですね、始めてたんですけれども、いわゆるお客様で一番疲れているのってどこかっていうと、大体腰痛の悩みですとか、それから首肩こり、それから偏頭痛の悩み、これが国民病と言われるぐらいですね、非常に大きな未病の領域なんですね。で、これが改善されるのって、実は肩甲骨周りのですね、血流量が上がっているかどうかで偏頭痛も緩和しますし、肩こりなんかも解消するんですよ。 ですから肩甲骨に特化したサービスを提供しようということで23年間ですね提供し続けたので、それが特徴になっています。
そして先ほどお話にありました、データという話ですけども、この右側で一人一人に合わせた次回提案とセルフケア提案っていうのは、これは将来に対するある意味布石のような気もするんですが、いかがですか？
その通りです。やはりその方にですね、本当に街中の一般のリラクゼーションって実はたくさんありまして、本当に1回きりで成立してですねおしまいではなくて、やはりお客様の生活習慣、何からその腰痛や肩こりや片頭痛が起きているのかということを時計を化してセルフケアも含めてですね提案しようということで、それは実は提案になっていて、お客様の改善にもなるし、しかも我々はデータが溜まってくるというふうになっています。
ということはリラクにあってリラクルにないものもたくさんあるということですね。
まさにその通りですね。一番大きいのはまさにそのデータベースがあるということです。
でそのデータベースと、リンクするかもしれませんが、ヘルスケアアプリ
ラブですね。
ラブ
で、こちらもちょっと説明させていただきます。私たちもですね、もう20年近く、もう何百万人という方々のですね健康問題をやってまいりましたが、やはり来てお客様が来店されて施術する子だけではですねデータが足りないなと、まさに生活習慣の中身がもっと知りたいと、そしてもっとお客様にですね健康になってほしいという願いから、このアプリケーション事業が始まりました。でこれはヘルスケア版のウーバーモデルと呼んでおりまして、いわゆるマッチングですね、またはシェアリングビジネスということで、端的に言うとダイエットアプリだと思っていただければと。来たお客さんってですねやっぱり生活習慣の乱れが原因で体調を崩されている方が大変多いんですね。その原因の一つがメタボリックシンドロームになっている方が多いと。でこういう方々に対して、いわゆる生活習慣の記録をしていただき、食事の習慣なども写真撮っていただくと、結果それがデータが送られてアプリの中で自分が選んだコーチ、その方がアドバイスによってガイドしていただいて、ダイエットが成功するというモデルなんです。でこれポイントがありまして、このコーチを選ぶこのモデルなんですけれども、実は特定保険診断のプログラムに採択をしていただきました。これは何かというと、いわゆる厚生労働省がやっているですね健診事業、皆さん健康保険、国民保険、何かしら入っていらっしゃって、年に1回の健康診断を受けていらっしゃると思うんですよね。でその時にですね血液データがどうかなとか、または体調どうかということで診断していると思うんですが、その時にですね実はメタボリックシンドロームと診断される方は今日本全国で2300万人も実はいらっしゃるんですよ。でメタボリックシンドロームはなぜ悪いかというと、その後にいわゆる高脂血症、高血圧、糖尿病、生活習慣由来の起因する病気、がんもそうですし、それに疾病する率が高くなっていってしまうというのがこの問題だったんですね。でこちらが対象としてプログラムが非常に優れているということで採択いただいたということなんです。
これここに書いてありますけども、実施率これを向上させようっていうのが今課題。
はい、今実は国がですね本当にこのメタボリックが治ってくると将来の重度化して重症化していく方々が減りますから、結果的に社会保険料が減るだろうということで、厚生労働省の方針は治療から予防へと、予防にもっともっとお金かけようじゃないかとなっているんです。ところがそのメタボリックの対象者になっている2300万人の方々というのはなかなか自分から自発的に動かない傾向がありまして、これまで今実施率って書いてあるのはですね、いわゆる診断を受けた時にあなたはメタボですよ、もっと痩せて健康になりましょうということで再検診来てもらい、その後生活習慣の改善項目をですね医師と看護師をコミュニケーションして、そのプログラムを電話で介入するという、結構その面倒くさかったんですね、一言で言いますと。それが今回はアプリケーションを使ってもうわざわざもう一回病院に行かなくていいし、電話で話すんじゃなくてアプリを使って自分の生活習慣の記録をもとにしたプログラムを提供できるというふうなのが大きな特徴になっています。ですから実施率をどんどん上げていこうということの方針にですね、もういいものはどんどん取り入れようということで、私たちのこのアプリケーションも取り上げていただいたということです。
でアプリケーションのその一つ前に行くと、そのラブですね、オンデマンドトレーニングで、好きなコーチが選べる、この傾向はどうですか？
はい、これが実は本当に大きなポイントでして、 これまではですね本当に自分がメタボになった場合というのは相手がコーチを選ぶことはできずにですね医師や看護師やその管理栄養士の皆さんが介入してくるだけだった一方的介入だったんですね。でこれはアプリケーションだったことで自分が好きな人を選んでいいんですよというふうになったらおじさま方は大体若い女性をコーチに依頼する傾向がありますし
おじさま方は
おじさま方は、はいはい
お姉さま方
はお姉さま方はですね若い男の子を選ぶ傾向がありまして、はい、モチベーションの管理に実は非常にいいんだなということが分かりました。
ということは自分の体の方向性というか維持っていうか、
はい、
これはやっぱり楽しくやんなきゃいけないってことですね。
そうですね。誰かとコミュニケーションして、その誰かが自分のことを思ってくれるまたは話す相手がいる、そしてその相手が自分が選んだ相手で、それが楽しくできるということがやっぱり一番健康に大事なポイントなんだということです。
で頑張って、いろんなことができるから保健指導プログラムにもなってくるしそれに勤しめるっていうことですね、
はい、そうですと思います。ですからこれ利用者の方はですね本当に健保組合がお金を払っていただけるのでプログラム提供者はですね、まあ、本当に無料でこのプログラムを受けることができると。でその支払いは我々は、健保組合からいただいておりますので、非常に確実なビジネスにもなっているということでもありますし皆さんすごい健康になっているんですね。左側の方まさに糖尿病高血圧高脂血症、まあ、脂肪肝になっている方HbA1c も非常に悪い状態だったんですがアプリケーションのガイドだけでそんな良くなるのっていう方もいらっしゃるんですけどもう確実に良くなっておりましてわずか2ヶ月間でですね本当正常時に血液データ数値が良くなってたりですとか、まあ、メタボの右の方はスタートが115キロですかね、3ヶ月間で介入させていただいて18キロも落ちたりですとか。
これ素朴な疑問ですけど管理栄養士さんの生活指導をずっとやるということでいいんですか？
あ、その通りです、はい、
それでこんなになっちゃうんですか？
そうなんですよ。管理栄養士さんがやっぱりその今食べてるものに対して、アドバイスを加えるんですね。だから食べちゃいけないとか運動しなさいとかって言われるの皆さん嫌いですよね。私も嫌いなんですけれども、そうではなくて皆さんの生活習慣の内容がデータで送られるのでそれに対してプラスアルファこういうふうにしたらもっといいですよということの、生活習慣のアドバイスをしてくれてるの管理栄養士たちがやってるということです。
そうすると今の日本企業っていうのは結構その健康経営だとか、はい、そういうまあ表彰されたりするじゃないですか。企業としても社員の人たちにそういうことを提供していってあげるっていうことは重要ってことですね。
その通りですね。今まさに注文をいただいてるですね企業さんが本当にまあ皆さんのデータにもあると思うんですけど大手企業さんがどんどん採択していただきまして健康保険組合によるものだけではなくてですねさらにプラスアルファで若年層向け20代30代に対してもやりたいということでまさに健康経営を標榜している企業さんがどんどん受託をしていただいているという状態です。
これ市町村の共済組合なんかも入ってるんですよね。
あ、そう、市町村さんもそうなんですよ。行政の組合の国民健康保険の方でもこれまで全然効果なかったそのやつがこのアプリケーションに変えただけで皆さんどんどん痩せていただいて健康になっているということで市町村の方も行政も採択をいただいてます。
で企業の健保も結構その業種の偏りないですね。
そうですね、かなりバラバラですよね。どこの業種にはかけなくやっぱりその大手のところであればあるほどその健康保険に対して今本当にコミットしているという状態にあります。
どんどんどんどん右肩上がりで健保の数が増えている。
はい、多分今年いっぱいで本当に60店舗ぐらいはいけますし、またその行政の方の結果も出ておりますので、全国各地のですね行政なんかもこれからどんどん採択いただけるんじゃないかなと期待しております。
はい、
まあ、それに伴いましてユーザーもですね、うなぎ登りになっておりまして、こちらもこれは B2B の方だけのその健保組合のユーザーですけれども、大変大きく伸びているという状態にあります。
そして秘密兵器に行きましょう。
はい、最後の3つ目の事業の件に関してご説明いたします。このマザーというですねブレスレットを私たち開発いたしまして、開発に成功しました。でこれは何かということでこれが多分大きなポイントなんですけれども、世界を変えていく大きなチャレンジになるだろうと思っております。で特徴は、これは私今腕につけているんですけれどもこういうブレスレットタイプのですねバイタルトラッカーというやつです。で、ね、バイタルトラッカーというのは心拍ですとか体温ですとか消費カロリー、睡眠、歩数が取れる、これデータとして取れているということなんです。でこちらが世界初の体温発電で、充電が不要になった、 これ私から身につけている体の体温と外気圧の温度差、わずか1度の温度差でですね、発電するというあのゼーベック効果という新しいデバイスの搭載しておりますので、結果的にあの1回つけてしまえばですね、充電することはないと、もう永遠に生きている限りこれが発電し続けていてですね、動き続けるということなんです。でもう一つが SDK 開放というのは、簡単に言うとデータをどなたでも事業者の皆さん使えますよということで開放をしました。世界ではですね、あのガーミンとかアップルウォッチですとかフィットビット、シャオミというの企業がありまして、中国企業と米国企業がこの世界を牛耳ってるんですね。そこにですね、これメイドインジャパンで作りましてですね、これキヤノンさんと一緒に開発を成功しましたから、キヤノン製かつメイドインジャパン製品として、他社がやってないことやろうと、まあ、一つは無充電、まあ、みんな充電しなきゃいけない、それいらない。もう一つは他社はデータ、バイタルデータは渡さないと。ところが我々はオープンソースでユーザーの同意があればですね、いろんな自由に事業者さんが使うことができるように可能にしました。
確認しますけども、体温の温度差で発電してくれるので、もう電池いらない。
電池いらないです、はい。
で今ありましたように、いろんなデータを延べつくまなく取っていてくれる、
はい、
手間いらず。
手間全くいりません。もう一回腕につけておけば24時間365日あなたの体調や状態というのはずっとデータを取り続けてくれるということなんです。このトラッカーの名前、マザーと名前つけたのもですね、あのやっぱりその体調を見守るのは全世界やはり母親が見るんじゃないかということで、マザーという名前をつけさせていただいたのと、それに対するあのアンバサダーで、まあ、藤原紀香さんが来ていただいたりですとか、またあの幕開けというですね、あのサイトにいてはクラウドファンディングやらせてもらったんですが、こちらウェアラブル部門では出来栄え第1位というですね、素晴らしい結果になりました。まあ、おかげさまで各社ですね、こういったこともありまして、これはすごいとんでもないデバイス出たぞということで、あの世界第8カ国くらいにですね、ニュースとしては配信されまして、国内でも主要メディアにはもうほとんど取り上げていただいたというのは状態になっています。
他社比較するとどうですか。
そうですね、他社が今先ほど申し上げたように、まあ、ガーミン、フィットビット、シャオミ、あとアップルウォッチというですね、巨大な巨人もいるんですけれども、まあ、皆さんアップルウォッチ持ってられている方もしいらっしゃったらですね、おそらく充電の問題はかなりあるんじゃないかなと。つけていていろんなことができる、しかし1日持たない、毎日毎日充電しなきゃいけないという問題があるかなと。まあ、他もガーミンもだいたい4日5日で切れてしまいますし、フィットビットもやはり5日以内、ほとんどのやつはですね、5日間1週間持たないので、どうしても細々と充電がしなきゃいけないということなんですね。結果充電の間はそのバイタルデータが取れなくなりますし、何よりもその集中管理ができないというのが大きな問題になっています。こういうウェアラブルの機器がどのぐらい世界中売れてますかということの統計データがあるんですけれども、2020年の段階でなんと4億4000万台出ておりまして、今ついに去年の最新のデータはまだ公表はされてませんが、2021年はもう5億台が出てると。一番下がちなみにアップルウォッチなんですね。アプローチを大きく伸びてます。ちなみにこの中にウェアラブルデバイスで中国製品とアメリカ製品がほとんど9割方を占めるわけですけれども、日本製品というのは 0% です。で、私たちがじゃあその、ね、5億台近く売れているような世界の市場にどうやって戦いに行くのか、しかもベンチャー企業で、まあ、キャノン製っていうのは分かるけれど、じゃあどういう戦略なのっていうのがこちらの話でして、無充電かつデータを開放してますよということを発表しましたら、世界中から問い合わせ来たわけですけど、国内でもやっぱり問い合わせがありまして、特に医療機関ですとかフィットネスや介護施設、オフィス、こういったところから集中的に管理したいですよということのオーダーをたくさん今いただいております。で、何がしたいかっていうと、企業はこれがやりたいんですよね。集中管理です。まあ、例えば最近ドライバーの皆さんも高齢化してますよね。体調急変があってですね、事故を起こしてしまうっていうこと。
この間もノーブレーキで突っ込んじゃった。
ああ、そう、名古屋でありましたね。
ありましたね。
はい。ああいうふうな問題がやっぱり体調を見守っていなければいけないという業種っていうのはあるんですよね。で、これが事業者さんのやっぱ責任になってしまいますので、これをつけっぱなしにしていただければですね、どれだけちゃんと睡眠取れてるのかとか、または体調が大丈夫なのか、心拍変調がないか、こういったことが見ることが見続けることができますので、集中的に管理することができます。 他にも介護施設ですとか病院でいうと巡回ってありますよね。朝の検温巡回、昼、夜、深夜巡回っていうのがあるんですけど、これ、もうね、ベッドがたくさんあって1000人2000人いらっしゃるようなでかい病院だとですね、本当に巡回の方の手間暇も大変ですし、また人が集まらないという問題がありますね。これが私たちのデバイスをつけていただければ、病院の方々、介護施設の方、在宅介護の方、全ての方がちゃんと生存しているかどうかや体調の急変があるかどうかというのを見守り続けることができます。これなぜかというと無充電だからです。充電で外す必要がありませんから。しかもそのデータはルーターを通じてですね、集中管理することができるので、おそらく多くの医療機関にとってですね、もうその働き方改革になっていくんじゃないかなというふうに思います。
これ治験なんかにも使えるんですか、薬の？
はい、これ治験も特に学会からの問い合わせがものすごく多くてですね、眼検の学会ですとか、それから睡眠系ですとか、やっぱりその投与した後にどのような結果になっているのかということを、やっぱりご自宅に帰っちゃうとデータが取れなくて、医師の皆さんが評価をしにくかったんですね。でこれを まさに治療した後にですね、これをつけていただきまして、ご自宅で過ごしていただくとデータが毎日病院に飛んできて、そのデータを見ながら有効性を判断することができるということです。
あともう一つですけど、これ皆さんウェアラブルでつけていて、別にコードでつながってるわけじゃないですよね。無線でつながってるんですよね、はい、で無線でつながったところで集中管理できるっていうことは、これ遠隔も可能ってことですか？
もちろんです、もちろんです。9月1日に発表いたしまして、エルキアさんという会社、ロングライフホールディングさんという会社と提携をさせていただきました。これいくつかある提携のうちの一つなんですけれども、エルケアさんではですね、今在宅介護1万人、そして介護施設で約3万人の合計4万人の介護人の皆さんがいらっしゃるわけですね、介護者の方が。でこの方々、在宅介護ってやっぱり回っていかなければいけないので大変ですよね。そして行ってみたら体調急変が起こっていてお亡くなりになってたっていうことが、このバイタルデータつけていただければですね、そうなる前に事前対応することができるようになってきます。こちらもそういった意味では使っていくことで大きなベネフィットが生まれるんじゃないかなと思います。
総合在宅介護サービスにまずは進出できると？
はい、もう早速進出させていただきました。
だってこれ先月のデータいなかったですよ。
そうです、はい、もう今月9月1日に発表できたので、はい、お受け入れさせていただきました。で
それらを含めると市場規模ってなんかむちゃくちゃでかくないですか、これ？
そうです、先ほど5億台売れてるというアップルウォッチ、ガーミン、シャオミ、フィットビットというなんか聞いたことあると思うんですが、そういったバイタルトラッカーというものは5億台売れてるのは B2C なんですね。個人が1対1で使ってるだけなんです。ところがそれは1対多では使えないし集中管理ができないという問題をついたんですね。我々が持っているものはバイタルデータを24時間365日取れるという利点、そして集中管理が可能であるということを作りましたので、全く違う土俵で戦おうと、 B2B、B2C ではなくて、その市場は規模はじゃあどのくらいあるのというと、国内だけで見てもですね、フィットネス領域では550万台、介護施設470万、医療施設も1300万人近くいますので、実は B2B の方のマーケットでですね、開拓した方が巨大だなと。国内での5億台のうちのですね、国内で売れてる昨年のトラッカーの台数がですね、約200万台なんですよ。だから200万台国内の市場で考えてみると、 B2C よりも B2B の方がより巨大なマーケットです。じゃあそういうバイタルトラッカーとして私たち成功、開発に成功しまして、国内ではまさに220万人の B2C のマーケットよりも2000万人以上いる10倍近いでかいマーケットに乗り出しました。まさにそれは介護施設とか病院に行こうということになりました。世界でいうと5億人近い B2C のマーケットがありますが、おそらく50億人近いもっとでかいマーケットに行けるのはきっと医療マーケットの方じゃないかなというふうに考えています。でその B2C で頑張っている会社がガーミンが今約時価総額2兆5000億、シャオミ中国メーカーが5兆円という巨大なですね、マーケットの中で大きな時価総額ついておりますので、我々もですね、ここに、まさにメイドインジャパン製品として追いつけ追い越せてですね、頑張っていきたいなというふうに考えております。
同じことやってるんですもんね。
はい、同じことで
っていう理解ですね。
プラスその彼らができない領域も
ですよね、
これはやってるということなんです。
ということはこれ売り上げって少なくないですか？
そうですね、はい、
そういうこと言っちゃいけないですけど、
はい、まあ、今現状ですので、まあ、売上当社の売上はグループ全体54億円程度なんですが、マスプロダクションとして発売大量生産ができるようになりますのが実は10月から。
あ、10月からなんですか。
はい、大量生産が出荷ができるようになりましたので、これから数字に現れてくるのはおそらく年末少し現れてきますけれども、来年度ですね、よりはっきりと数字は現れてくるかなと思っています。
だって値段が高くて使い勝手が悪いやつよりもいいのに、それはまだできてないから、作れてないから大量に。
そうですね、はい、
だからそれ期待感を持っていいですね。
はい、きっと期待に応えられるような数字になっていくんじゃないかなというふうに考えております。
で、冒頭にあったヘルスケアとデータベースを結びつけるっていう、これはある意味社長の野望でもあると思うんですけど、
はい、 そうですね、
その先はどうなんですか。
この野望がまさに大事でしてね、会社のビジョンとしては、私はやっぱり日本を代表する企業にこの会社をしていきたいと考えています。やっぱり日本から戦える領域は何かって考えますと、サービスだけじゃなくてですね、こういうテクノロジーも合わせて、最終的には本当にビッグデータがですね、未来を変えていくことができると思っています。まあ、この3つのデータですね、バイタルデータや生活習慣データや個別のデータというのが複合的に集まってくると、将来の疾病疾患のリスクというのが、つまり評価できる企業になってまいりますので、ということは保険事業に参入することもできますし、最終的には医療分野にもどんどん進出していくことができると思っております。
今の保険っておっしゃいましたね。データをもとに、はい、保険事業に出ていけるよねってことですね。
そうですね、はい、もう事故の評価ができますので、事故評価さえできれば、アメリカにあるような保険や国内での、保険でないものを作っていくことができると思っています。
あとはそのデータに基づいて、例えばその創薬薬ですとか、それってやっぱり頭の中にあるんですか。
はい、ありがとうございます、聞いていただきまして。これは、まあ、今現在では本当に馬鹿げたお話になってくるので、夢物語で聞いていただければと思うんですが、実は会社の最終的な目標は宇宙開発していこうじゃないかということなんです。この、ヘルスケア分野の中の最終形としては創薬までいきたいと思っています。で、なぜ宇宙開発かというと、宇宙空間のゼログラビティのですね、無重力の空間でしか作れないタンパク質の構成式ですとか、結晶化技術っていっぱいあるんですね。だからそこまで宇宙開発まで可能であれば、ひょっとしたらこの世からですね、本当に難病というのをなくすことができるような、偉大な事業になっていけると思っております。
そのためにも売上を上げて利益を上げなきゃいけない。
そうですね、
ということですね。
はい、やっぱり宇宙開発4兆円ぐらいかかりますので、私たちが構想していることをやるのであれば、そうすると4兆円の事業を、できる、投資できる企業にならなければいけないと思ってますから、いち早くですね、そういう企業に育てたいなと思ってます。
で、実は社長の頭の中にはもっともっとたくさんアイデアはあると思うんですよ。
はい、
宇宙までは出てきましたけど、 まだ持ってるんでしょ、たくさん。
いや、まあ、まだたくさんあります。はい、
でも隠しとく。
時間がちょっと
時間が
気になってまいりまして。
わかりました。
はい、持ち時間が。
はい、
それではメディロム IR セミナー、ご出演はティッカーシンボル MRM、 アメリカナスダック上場、メディロム代表取締役の江口浩二さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。江口さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
メディロム IR セミナー、この番組はティッカーシンボル MRM、 アメリカナスダック上場、メディロムの IR 活動の一環としてお送りしました。